本日は2023年6月9日ということでですね、タイトルにもありますように、実は横井圭、その昔ガーネットクローのファンでした。そしてそのガーネットクローというグループは2013年の6月9日の最後のライブをもって解散するというわけで、その最後のライブから10年ということで、今日はトークをしてみようと思い収録してみました。まあ去年も一昨年もこういうトークをやってみようと思いながら結局やっていないんですけど、まあ横井圭、これ結論から先に言いますと、今はもうガーネットクローのファンではありません。まあそうですね、2009年に発売された7枚目のアルバム Stay 夜明けのソウル、これがすごいいい出来でして、あ、こっからガーネットクローどんどんもっともっと良くなっていくんかなと思ったらですね、その7枚目のアルバムがもう本当に最高点で、そっからちょっとと思うような作品が続いて解散したっていう流れになってる感じですかね。でそんでもって僕それぐらいの時期からもう極貧生活をしていたんで、ライブにも行けなくなってしまって、 CD を買うのもだいぶ怪しいような時期も過ごしていたなと思うんですが、まあ、先にわからない人のためにガーネットクローの説明をしようと思うんですけど、ガーネットクローというのは中村ゆりさんボーカルと作曲担当で、岡本仁さんギター担当。ちなみに岡本仁さんはソロ活動もしていて、実は僕この岡本仁さんのソロライブを見に行ったのが、まあ熱狂的なファンになる理由というか原因でしたかね。でまあ岡本仁さんがまあある意味一番僕に音楽の影響を与えてますかね。そして、ピアノと作詞担当の安月奈々さん、まあ安月奈々さんはですね、そのいわゆるビーイング系のアーティストにも作詞をいっぱい担当していてですね、ガーネットクローの活動が始まる前から僕は安月奈々さんという名前を知っていた感じですかね。それと同じくですね、4人目のメンバーとして、キーボードとアレンジ編曲ですね、編曲担当の古井博人さんっていう方がいるんですけど、この方もガーネットクローが結成されるよりも前にですね、いろんなビーイングのアーティストの、まあ、アレンジとかサポートでのキーボード演奏なんかも担当していた人でですね、僕はもともとディーンのファンでもあったので、ディーンの曲のアレンジを担当していたりもしてますし、でこの人、そのディーンのキーボードの山根さんって人がいるんですけど、その山根さんと実は昔バンドを組んでたという仲だったということですし、でまあ今でもディーンの楽曲のまあアレンジとかに携わったりしてますし、でこの古井博人さんだけが今確認できる限り音楽活動を続けていて、今違うグループにいますし、ツイッターも始めましたし、多分個人事務所を作ったんですかね。だから古井さんだけは今の活動が確認できるという感じですね。ちなみにですね、僕はその岡本仁さんのライブを見にですね行った時にですね、まあそのあまり大きくないライブハウスやったんで、古井さんがですね通りかかってですね、僕はもう目が点になってしまったんですけど、古井さんは優しく僕に手を振ってくれたという、そういう過去もあるんですけどね。まあそういう4人グループでして、あとこれ言っていいのかな、これ言ったらまずくないか、これ公表してるからいいか、中村ゆりさんボーカルと作曲担当の人ですね、中村ゆりさんはですね、僕と出身校、まあ音楽の専門学校ですけど、音楽の専門学校が一緒でしてですね、中村ゆりさんを教えた先生に僕も教わっているんで、まあその学生時代の中村ゆりさんの話も結構聞きましたね。まあ、中村ゆりさんはもともとスタッフになるための勉強をしてたんですね、専門学校 で。スタッフになるための勉強をしているんですけど、空いた時間でいわゆる、まあ、僕が在籍してたミュージシャン科ですね、ミュージシャン科の授業にも参加していたということをですね、まあ、僕も作曲を勉強したんですけど、作曲を勉強しつつ空いてる時間に、まあ、歌とかギターのレッスンを僕も受けていたんですよね。あとベースもやってましたね当時。まあそんな感じなんで、まあそういう余裕はあったんで、まあそこで中村さん、まあ音楽を勉強したんちゃうかと僕は思ってるんですけど、まあもともと子供の頃からピアノとかエレクトーンをやってたって言ってましたからね。まあそんな感じのグループでして、所属レーベル、まあレコード会社というか、これ レコード会社兼芸能事務所でもあるんですけど、ギザスタジオっていう、まあ、大阪に本社のある、まあ、レコード会社兼事務所に所属しているグループですね。まあ、僕学生時代、まあ、そんなわけで大阪市内に住んでたんで、なんとチャリンコで10分かな、もう10分の位置にこのギザスタジオの本社があってですね、でその地下がですね、まあ、さっき言ってたそのライブハウスになってて、そのライブハウスで僕は岡本仁さんのソロライブなんかを見ていたりしていたんですよね。でこのガーネットクロというグループはですね、メディアにあまり姿を出さないといっても、まあ M ステとかに出てましたけどね、まあ音楽番組にはたまに出てきますけど、基本的にメディアに姿を出さずにですね、さらには SNS もやらないというグループなんですね。だからその最近の若い子、まあ例えばアドさんとか、あとそれからバウンディはね、紅白で顔出しましたけど、まあ顔を出さずに、それこそ VTuber じゃないですけど、その絵というかグラフィックというかね、まあグリーンもそうですけど、まあそういう感じで顔を出さずに活動するというミュージシャンは最近よく見かけますけど、その顔を出さないどころか SNS とかそのネット上でも一切活動しないという意味では、その最近の若い人とはまだ違うなと思うんですけど、でもある意味僕がこのガーネットクローのことを嫌いになったのが、まあ実はこの点にもあるんですよね。でそのギザスタジオっていうのはですね、まあ、大阪に本社があるんですけど、東京にビーイングっていうレコード会社があるんですよね。ビーイングってのはそのビーズとか、まあ、さっき言ったディーンとかザードとかで、昔はチューブもいました、まあ、ちなみにディーンも今もいないんですけどね、とかいわゆるあとティーボランとかワンズとか、そういう、あと小松美穂ですね、まあ、小松美穂はギザですね、ギザスタジオですけど、まあ、そういう感じのミュージシャンがいるところで、あ、そうそう、あと相内里奈とか三枝優香とかいましたね。あとそうそう、倉木前もいましたけど、倉木前も今ビーイング系というかギザではないんですけどね。まあだから全員共通しているのは、あんまりメディアに出ずに活動するというスタイルの事務所なんですけど、まあだからそのビーイングってのは、その言ってみたら、よく言えばですよ、よく言えば制作者集団なんですね。まあそのガーネットクローのメンバー4人もですね、さっき言ったみたいに他のグループなんかにも楽曲提供したりとか、サポートメンバーやったりとかもしてるんで、そういうよく言えば制作者集団なんですけど、悪く言えばですね、これはガーネットクローに限った話じゃないですけど、ビーイング全員に言える話ですけど、悪く言えば寄せ集めなんですよ。寄せ集めのビジネス、まあ金儲けですねをやってるところでですね、でしてですね、で特にビーイングという会社の名前も B というのは、つまり B 級の B ですよ。 B 級作品だけといいものを作るというコンセプトのもとにできたレコード会社が、そのビーイングという会社でして、まあ、その傘下にあるのがその大阪のギザスタジオなんですけど、まあだからそのビーズとかが一番わかりやすいですかね。あとまあザードもそうですけど、まあ洋楽とかの名曲をもうドパクリしてるんですよね。でドパクリしてるんだけど、まあそれでいいものを作るという、まあ、そういう特徴の会社なんですよね。でだから僕が音楽を始めた頃はそのスタンスがすごい気に入って、でうわーもうすごいかっこいい音楽作るわとか、質のいい音楽作るわ、すげえすげえすげえって言って、僕はそのビーイングという、まあこのレコード会社、まあこれはガーネットクローとかディーンに限らず他のグループも含めてドハマりしていたんですけど、ただ質のいいものは作るけど、その反面さっき言ったみたいにただのビジネスでしかないんですよね。でその SNS もしなければ、メディアに姿も出さなければ、あんまりファンサービスというのもしなくて、ただいい音楽を作ってただ売ってるだけという会社ですし、あとまあ2010年代で言ったら、やっぱりその AKB48 とかあの辺が流行っていた関係もあるんですけど、本当にその CD なんかにですね、まあ特典をつけたりとか、で特典つけるだけならまだしも、 CD をその同じ曲で2タイトルも3タイトルも出して、この CD にはなんかそのカレンダーとか、なんかそのポスターが入ってますよとか、この CD にはなんかその DVD、 そのライブ映像の DVD がついてますよみたいに、中身を違う風にして3枚買わせるとか、そういうやり方も、まあこれはまあ当時のミュージシャン、別にこれはガーネットクローに限らず他の人もやってたんですけど、まあそういう悪どい商売もしていたんですけど、 さっき言ったようにそのメンバーの古井さんって人を除いて残りの3人ってあまりそういうファンサービスにも熱心ではなかったですし、あとやっぱりその 僕自身もやっぱり音楽やってるんで、音楽をやっていくにつれてやっぱりその自分のその人間性なんかもファンというかお客様に見てもらうであるとか、その音楽に対する情熱とか魂を大事にするとか、まあ、あとそういったものをお客様に見せるとか、そういう姿勢が全く感じられなくて、本当にこの人はビジネスでやってるんだなっていうところらへんがどんどん目についてきてきて、だから目につくというか、多分僕自身もまあ本格的に2011年頃から音楽活動を本格的にスタートするんですけど、その音楽活動をやっていく上で僕自身もそういう意識というのが芽生えてきたからかもしれないですけど、逆なんていうかそのまあ、音楽に対する情熱とかお客様に対する気持ちとかそういうののなさがすごい僕目について鼻について、それでどんどん嫌いになっ なっていったっていう感じですかね。だから今の僕がガーネットクルーを聞いてもちょっとって思うところが多いんですよね。ただですよ、僕の人生を間違いなく変えてると言ってしまったら大げさですけど、まあ、変えてますし、僕の音楽にも影響を与えてると、これも確実ですね、確実に影響を与えてるんで、だからもう僕の人生でなかったことにはできないんですよね。だから今は好きでもないし、むしろ嫌いな点の方が多いですけど、それでもやっぱり感情というか心残りというか、そういうのは残ってしまいますね。そんなわけで、まあ今日はガーネットクロー解散から10年についてちょっとまあ一言言いたかったんで、まあ一言とかもうこれ時間ギリギリですけど更新をしてみました。横井圭でした。